がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩江さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩江です。
ご案内は私小賀良子です。今回のテーマは2年ぶりに改訂された肺がんガイドブック、そのポイントはということで、2023年10月末に最新版に改訂された患者さんと家族のための肺がんガイドブック2023年版のどんなところが新しくなったのかを坂本さんに伺ってまいります。坂本さん、ガイドブックについてはね、これまでもこの番組の中で確かな情報の一つとして取り上げてまいりましたが、坂本さんも改めてこのガイドブックってどういうものなのかをちょっと説明をしていただけますか？
はい、ありがとうございます。ガイドブックですね、これまで の放送でもちょっと扱ってきた、ご紹介してきたガイドライン、がんの部位ごとのガイドラインと似通ったものになるんですけれども、基本的にその各がん種ごとに改訂の頻度っていうものは結構様々とはいえど、この我が国における例えば肺がんの診療だとか膵臓がんの診療、乳がんの診療に関して、安全性だとか、リスクだとか、いろんなことを様々な観点から、吟味して、これを推奨していきましょうっていうようなことをまとめた本があります。まあ、その推奨の度合いもですね、すごく非常に強く推奨するから、弱い推奨とかっていう、度合いも違ったりするんですけども、そういったものをまとめたものがガイドライン、肺がんなら肺がん診療ガイドラインっていうものがあったり、膵臓なら膵臓がん診療ガイドラインっていうものがあったりするんですけども、かつては基本的には医療者向けの非常にこう難しい言葉というんですかね、医学的な知識がない立場で読むとちょっと解読がなかなか難しいような本に、専門書でした。で、今でもそのガイドラインそのものは、やっぱりこう、医学的な知識がないまま読むとちょっと難解かなっていう印象です。ただそれを、患者さんだとかご家族、まあ、要はその医療を受ける立場の方だとか、他のサポーターの方々も、平易な言葉で読み解くことができるようにという目的で、作られたのが、患者さん向けのガイドラインだったり、まあ、今日ご紹介するような肺がんだとガイドブックっていう名前の本になります。から、治療にまつわるところ、例えばこういう治療法が今、例えば肺がんだと推奨されています、みたいなことの、治療の、選択にまつわるようなところっていうのは、基本的にその同じような年に並行して作られた、ガイドライン、診療ガイドラインの内容に、と統一されたものです。ただ言葉の表現とかがすごく平易なものになっています。その他にも、患者さん向けのガイドブックだとかガイドラインだと、生活にまつわるように、より患者さん自身が知りたい情報っていうものも付け加えられて、まあ内容に組み込まれているっていう特徴があります。
これは学会が作っているっていう話を前にね、伺いましたけれども。
はい、そうですね。例えば、肺がんだと肺がん学会、膵臓だと日本膵臓学会とか言って形で、学会自体が委員会を構成してですね、あらゆる専門家ですよね。外科、内科、放射線治療科、そして私のような相談支援の部門のもの、そして、最近では、患者会の方、要は治療体験のある方々も、構成員として入ることが非常に多くなってきていたりしますし、っていう形で、あと大事なのは、こう、ガイドラインって学会ごとで単体で作るっていうわけにはいかなくて、すごい非常に複雑で高度なルールがあるので、そのルールに基づいて遂行されるようにということで、そこら辺の、専門的な見地をお持ちの、出版会社の方も入ってくださってですね、助言を多々してくださりながら構成されているっていうものです。
じゃあ本当に一般の患者さんやご家族にもより分かりやすい形にこう噛み砕かれていたりとか、それから本当に生活にまつわるものが入っていたりと、こう必ずしもものすごく難しいっていうものではないっていうことですね。
そうですね。で、実はですね、私自身、今日は肺がんのガイドブックの話を取り扱うとは言ってもですね、膵臓の方も私関わらせていただいてるんですね。膵臓がんの、ガイドラインと、あと患者さん向けのガイドライン、両方に携わらせていただいてるんですけども、膵臓がんのガイドラインの改訂のプロセスなんかでは、直近だと、例えば私が経済的な負担を減らすような、高額療養制度のことを書いたとするじゃないですか。で、私なりに、 こう一生懸命平易な言葉で書いたつもりなんですけど、それを基本的に患者委員の方たちがこうレビューしてくださるんです。必ず一回はその全てのページに関して患者委員の方たちがレビューして、ここの言い回しってやっぱちょっと私には分かりづらかったですとか、コメントを返してくださって、それに基づいてさらに修正を加えたりっていうぐらい、結構あの真剣に、あの本当に見る方にとって、あの届く言葉なのかっていうことも含めた、あの精査が入っていると思っていただくといいかなと思います。
そうなんですね。うん、じゃあもう本当に確かな情報、そして読みやすくてわかりやすい情報として利用できるっていうことですね。
そうですね。
うん。そして今回ご紹介するのが、肺がんのガイドブックですけれども、あの坂本さん、これタイトルに患者さんと家族のためのっていう言葉が入ってますね。
そうですね。これ実はあの昨年度までは患者さんのためのでした。これが今回から家族のためのも加わりました。
そうなんですね。
はい、そうなんです、うん。もちろん治療を受けるのは患者さんなんですけども、やっぱり、あの、ご家族も第二の患者と言われるぐらい、まあ、そこに、あの、深く関わっている当事者の方でもありますよね。うん、だから、やっぱり、ご家族にもぜひ手に取っていただきたいっていう、あの、思い。そして、あの、同じチーム、その、一緒に治療を受けたりだとか、また患者さんを支える、あの、チームの一員として、っていうことの、いわゆる意思表示というか、という意味でも、ちょっと今回、あえて明記をしようというようなやりとりがあって、で患者さんと家族のためのということになりました。
そうだったんですね。うん、あのちなみに今伺ったその肺がんだったり膵臓がんだったり、あらゆるそのがんの種類のガイドブックっていうものがあるんですか？
そうですね。まあ本当に様々なものがあります。あ、例えばですね、子宮頸がんだとか、あとは、うん、胃がん。そして乳がん、あとその癌の部位ごとではなくてですね、例えばその、はい、なんか状況といえばいいんですかね、最近出たものだったりすると、患者さんのための癌のリハビリテーションの Q&A とかですね、はい、いろんなものが実は出ています。あの一方でですね、すべての部位に対して出ているわけでもないっていうところがあって、まあ、このあたり取りまとめておられるのが、あの、金原出版というところなんですけども、金原出版で患者さんとかご家族で、あの、ガイドラインっていう検索をしていただくとですね、あの、一覧が出てきますので、参考にしていただけるといいかなと思っています。
そうですよね。ガイドラインっていう言葉だけだと、はい、あの、学会が出していないものももしかすると、ガイドブックとかガイドラインっていう言葉で出ているものがあるかもしれないので、うん、見極めるのが難しいなと私もお話伺ってて思ってたんですが、うん、金原出版さんのものが、はい、基本的にその学会が監修するガイドブック、ガイドラインということなんですね。
そうですね。
あの、そして今回のその肺がんのガイドブックの2023年版っていうのは、坂本さんもね、執筆に参加されていらっしゃるということで、どういうふうに関わって、どんな内容を書かれたのかっていうのをちょっと教えていただけますか？
はい。あの、実は私、この肺がんの患者さん向けのガイドブックに関しては、2019年から改訂委員に関わらせていただいている経緯があります。で、本当にですね、こう、さっき申し上げたような、いろんな専門家で構成される会議にですね、行くわけですよ。まあ今、ほとんどウェブで打ち合わせですけども、実際、あの、2019年の時に結構大きな改訂、方向性の転換みたいなものがあったように記憶をしてます。あの、それまでのガイドブックに関しては、まあとにかくその前半の方にこう割と治療のことを書いていて、後半の方にこう生活にまつわるようなところを少し書くみたいなことがあったんですけど、やっぱり当時の会議で、あの、すごく印象的だったのが、やっぱりその治療のフェーズごと、例えば癌の診断の初期によく知ってほしいことを、今まさに公表されているガイドブックで言うと、例えば肺癌と診断されたらまず知ってほしいことっていうところに、例えばとにかく不安で何から考えてよいかわかりません。どうすればいいでしょうかとか。例えばいい病院の選び方ありますかとか。担当医と話し合うときに聞くべきこと、準備すべきことありますかっていうのは、本当にこう診断の初期のときに皆さんが戸惑うことをやっぱり持ってきてるんですね、情報として。で、それが第3章で、第4章に初めて治療の概要、肺がんの治療にはどのようなものがありますかとか、では肺がんの治療はどのように決めていくんですかっていうようなことが組み込まれる。要は、患者委員の方も、この、委員会に入っておられる中で、その構成自体も、ここの順番にこれを持ってくるとよりいいんじゃないかっていう、まあ、自分たちの、ご自身たちの体験に基づいて、順番に関しても意見出しがあって、で、私もなんか当時言ったのは、 妊孕性の温存っていうところって入れなくていいですかなんて言ってですね、入れましょうって入れてくださった経緯があったりとかっていうことがありますね。まあそんな感じで、まず構成の見直しってことを毎年やって、でなおかつ新しく追加すべきこと、まあ例えば妊孕性の温存なんかもまさに2019年ぐらいからすごくこう問題提起されてきた経緯があって、そこに加える、新しく加えるっていうことが決まったわけですけども、そういう感じでこう新しい治療法が開発されたりとか、っていうことがあった場合には、ここ、それを入れるべきだし、どこに入れようかっていう検討があったりして、記事を書く。またその従来のもので入ってたもの、ページに関しても、やっぱり内容のアップデートってことをもう一回ちゃんと、複数の委員で検討をして、見直しをしてっていう形をとってますね。
本当にこう、患者さんだったり、ご家族のより心とか不安に寄り添って、実際に本当にすぐに役立つっていう形に変わっていっているのかなと今お話を伺って思いましたが、このガイドブックっていうのは、先ほど伺ったみたいにその出版社さん、金原出版から出ているということで、一般の人も買うことが本屋さんとかでできるんですか？
もちろんできます。本当に大手の通販サイト、今本って結構通販で、通信販売で買えますよね。そういったところに、はい、で、もう検索かけていただくと、まず出てきますので、もしくは、金原出版のところからも書いたりします。で、あと、ただ気をつけなきゃいけないのが、この今日取り上げている、肺がんの患者さんご家族のためのガイドブックに関しては、実はですね、これ更新頻度がすごく高い。通常だと、出版物で出そうとすると、その印刷の工程とかも含めて、2年から3年に1回の改訂っていうので、結構すごい、それでも結構タイトなんですよ。
はい。
はい。でも、肺がんのこのガイドブックに関しては、基本的に内容の改訂自体は1年に1回やろうみたいな雰囲気にはなっていて、昨年度も改訂されているし、今年度も改訂しているんです。ただ、毎年必ず本にして出すわけではなくって、昨年度に関しては、インターネット上のサイト上での内容のアップデートっていうんですか、内容の公表にとどまっています。で、2023年度版に関しては書籍でも売っているっていうところなので、ちょっとそのあたり、話が複雑になって申し訳ないんですけど、まずは検索をしていただく。そして最新版が何なのかっていうのを一回裏付けを取った上で、書籍として買うのか、それともウェブ上の内容で確認をするのか、ご自身にとって使いやすい方を選んでいただくといいのかなと思います。
そうですね。その、がんの種別だったりによっても、やっぱりかなり更新される頻度も違うということも伺っていますし、やっぱりその医療の現場って坂本さん、こう、日進月歩というか、日々変わっていくものなので、なるべく新しくて、正確な情報ってなると、自分だけで探すのもね、難しいかもしれないので、そういう時は、がん相談支援センターに行って、ガイドライン、ガイドブック、新しいものどれがいいですかねって相談したりもしていいですよね。
そうですね。あくまでもそのガイドブックとかガイドライン、患者さん向けガイドラインの使い方としては、やっぱりこう、お医者さんとのコミュニケーションのこう促進というんですかね。ご自身の知識の向上ってこともそうですけども、ご自身の知識の向上がすることによって、今先生が提案してくださっているのは、あなた自身に合致した治療、最新で安全の治療っていうものが、どういうものなのかの理解をよくしてですね。で、自分なりに納得をして治療を受けるための一助となるものとしてほしいんですよね。実は先日この2023年度版の肺がんのガイドブックのことについて、同じ改訂員である長谷川和夫さん、前この番組にも出ていただきましたけども。
はい、出ていただきましたね。
その方がちょっとシンポジウムでご一緒した時にお話しされたのが、やっぱこの納得のプロセスっていうのがすごく大事だ。パターナリズムっていう意味ですごく大事だっていうことを患者さんたちに語っておられました。やっぱりこう、はい、がんの治療を受けるっていうこと、また、先生から提案されたものを最終的に受けるっていう結論、結果は変わらないにしても、その提示をされた時に、自分なりにちゃんと解釈をして、よしあしっていうところもきちんと理解をした上で、その治療に挑んだかどうか、その後にすごく関わる。まあ、そこの納得のプロセスをたどらずに、治療を受けた、その後の結果が、もし自分にとってすごくこう辛いものになった時に、やっぱり人のせいになってしまったりするんだ。自分なりにあの時、自分なりに決断したんだっていうことで、自分なりにこうその世を受け止めていくっていう ためにはやっぱり納得のプロセスって大事だっていうのをすごく熱く語っておられたのを聞いたときに、あ、なるほどな、ガイドブックってそういう意味があるんだなって、すごいこう、私は私でなんか納得したっていう経緯があるので、まあ、小賀さんおっしゃるように、こう、最新の情報っていうもの自体は、やっぱりこう、どうしても1年の1回に改定でも間に合わなかったりするんですけども、ただ最低限、医療者たちが語っていること、推奨していることの意味合いを理解する手助けとなるものとして理解していただきたいですし、やっぱりガイドラインがあったとしても、ご自身にとって一番合致している治療というんですかね、っていうことの選択の時には必ず、担当医が一番体の中のことを知っているので、担当医との対話、うん、またそこの、病院の、関係者との対話っていうことを大事にしてほしいなと思います。
もう本当にガイドラインとかガイドブックっていう名の通りで、うん、ガイドであってこれが 100% 正解、うん、これがいいんだっていうことではないっていうことですね。うん、そこはもう状況によってっていうことですね、
うんうん。そうですね。これ裏話ですけど、ガイドライン委員会に私初めて出たのが、まあ10年ぐらい前なんですけど、その時に目から鱗だったのがですね、本当にこう大学の教授とかがです、まあ本当、私、当時の私からすると、まあ今でもそうですけど、もう超お偉い方々が、うんうん、世界中の論文を調べてですね、何十本と調べて、はい、じゃあ我が国でこの治療法を選択するとしたら、それは強い推奨ができるのか、弱い推奨なのかみたいな、すっごい、とにかく固い会議なんですけどね。はい、そういうやりとりがある一方で同時に、やっぱり80代の方、90代、例えばこの治療法自体は、60代、70代だったらまだしも、じゃあ80代でも90代でも推奨するのか、やっぱり80代、90代っていろんな体の状況の方がいて、確率的にはもう脳語れないよねとかって、やっぱりすっといきなりこう皆さんが学者ではなくって、臨床医の顔になるんですよね。やっぱりその、小賀さん今おっしゃった通りで、人間の体って本当に生物というかもう生き物ですから、すべてのことがその科学的な根拠だけに基づいて決定できるわけではない。やっぱその患者さんの体の余力だとか、性器だとか、いろんなものを先生方も目で見て、判断してるところもあるんだよっていうのはぜひ知っておいていただきたいなと思います。
そうですね、うん。ただ本当にその先生との対話の中で共通言語を持つことができるっていうのがこのガイドライン、ガイドブックでもね、ありますからね。
そうですね。
ちなみに本となるとやっぱり専門書に近いのでお値段も結構高いのかなっていう感じもしますけれども、
うん、
インターネットだと実は無料で読むことができるものもあるんですよね。
あ、そうですね。もう完全に肺がんのガイドブックに関しては無料です。全部見れます。
ってことなのでね。はい、うん。なのでもちろん本の形でね、書店とかで手に取って、うん、実際に自分の手元でめくりながら見たいよという方はご購入いただいたり、インターネットで、まあ、無料でね、見られるものは見たいという方もいらっしゃるでしょうし、あとは、がん相談支援センターでも見せていただくことっていうのができるんですか？
そうですね。病院によって違うと思うんですけれども、例えば我々の病院だと、がん関連の情報コーナーのところに、患者さん向けのガイドラインに関しては基本的に置かせていただいています。ただ人気もすごい高いので、そうですよ。貸し出しとかをしてたりすると、もう、常にどなたかに貸し出している状態だったりしますので、そう、ちょっとそこが悩みどころですね。
うん。うん、じゃあ状況に応じてご自身で購入するとね、決められてもね、いいかもしれないですね。
そうですね。本当に私自身も家族体験とかがある中で、実はやっぱりこう家族が療養中って、いろいろ戸惑うんですよね。相談員としてというよりは、普通に一家族として戸惑うんですよね。で、そういう中で、このガイドブックを、まあ私実は自分の職場のデスクに患者さん向けのガイドブックって結構相談支援の時に使うので置いてあるんですよ。本当に手がすぐ届くところに。はい、で、よく家族の、その身内のことで悩んだ時って、席に着いて、ふっと思い悩んだ時にそのガイドブックに手を伸ばして、家族はどうすればいいでしょうかとかっていうページをですね、ふっと読むんですよね。別に購入するっていうのはお金がかかることでちょっとあまりこう強く推奨しちゃいけないのかもしれないですけど、やっぱりこう読み返す、手に取って読み返す、そして視覚的にも自分の中にそのなんだろう、アドバイスが入ってくるっていうのって、すごいかけがえのないものだなって私思った経験があってですね、ぜひガイドブックでもいいですし、それ以外でもいいんですけど、療養中の方々にお勧めしたいのは、やっぱ自分にとっての、こう、教科書というか、支えになるような、ものをですね、手元に一冊でいいので、 お持ちになっておられると、自分がなんかこう思い悩んだ時に立ち返る場所として、活用できると思います。うん、そういう観点からもちょっとぜひご活用いただきたいなと思います。
はい、そうですね。さて、次回は、ヘモブレイン、どう対処したらいい？をテーマにお送りします。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。本当にこうがんと向き合うには確かな情報を手に入れることが大切ですね。がん相談支援センターでも常に最新の確かな情報入ってきているので、そちらをうまく頼っていただけるといいなと思います。さて、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X、旧 Twitter アカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索してブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。